今日も聖書の言葉をご一緒に見たいと思います。聖書の言葉を私たちが読む理由は、ここに語られているメッセージにこそ私たちが生きる上で大切なことが書かれてあると信じるからです。一言で言うならば、今日の聖書の箇所の伝えようとするメッセージ、それは説教題にもしましたが、傷から平和が生まれたということだと思います。じゃあ実際に聖書を読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の20章19節からお読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹等をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ、許されないまま残る。ここまでにします。この聖書の箇所は、イエス・キリストが復活したという出来事について語っています。イエスという人が十字架の上で殺され、墓に葬られ、その後3日目によみがえったという福音書のメッセージ。イエス・キリストの復活とは言うけれど、一体どういうことなのか、また復活したイエス・キリストに出会った、出会うというのは何を意味するのか、どういうふうに生きていくことなのかということを聖書は私たちに伝えようとしています。当然このような聖書の箇所を読むとき、私たちはまず弟子たちの様子を通して私たちの姿を顧みることになります。弟子たちと私たちの姿を重ね合わせるということです。今日の聖書の内容に入りますと、十字架上でイエスが殺された後、弟子たちは自分たちのいる家の戸に鍵をかけ閉じこもっていました。つまり隠れていたんですね。なぜならば弟子たちはユダヤ人たちを恐れていたからと聖書は語ります。じゃあ家の戸に鍵をかけて閉じこもるということ、他の誰かから隠れるということ、どういうことなんでしょうか。私がこの聖書の箇所を読んで思うのはこういうことです。弟子たちが鍵をかけたのは、本当は弟子たち自身の心にだったのではないだろうかということです。確かに文字通りの意味では、聖書を読むと弟子たちはユダヤ人から隠れています。しかしそのことをもう一歩先を進めて読むならば、この聖書から浮かび上がるのは、他の人たちを恐れ、他の人たちを信用できない弟子たちの姿ではないでしょうか。それはつまり私たち自身の姿だと聖書が語っているように思います。だから他の人から隠れるんですね。距離を取るわけです。傷つけられたくないから、衝突したくないから、他の人に自分の大事な場所に軽々しく入ってきてほしくないんですね。無遠慮な言葉や態度を示されたくありません。だから他の人たちを入らせない、寄せつけない、もうこれ以上傷つけられたくないと思う。それを聖書は弟子たちが自分たちのいる家の戸に鍵をかけたと語っているように思うんですね。それは私たち自身の姿ではないかと思わされます。 けれども聖書は語るんですね。なぜだかわからないけど、気がついたらそこに復活したイエス・キリストがいたんです。そこっていうのはどこなんでしょう。恐れと疑いと憎しみに支配された弟子たちの中に、そのような私たちの中に、なんでかわかんないけれど気がついたら復活したイエス・キリストが立っていたと語るわけです。19節、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。怖いし不安だし怒りに満ちている、そういう私たち、嫌なことがたくさんあるんですね。でも気がつけば復活したイエス・キリストが私たちの真ん中に立っているんですね。端っこに立ってるんじゃない、真ん中に立っているわけです。そしてイエス・キリストが共にいるということが感じられたとき、弟子たちは喜んだ。じゃあ復活したイエス・キリストと弟子たちの間に何が起こったんでしょう。イエス・キリストは何をしたのか、弟子たちに対し何を語り、何を見せ、何を示したのでしょうか。もう一回聖書を読みましょうか。19節から、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹等をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。イエス・キリストと弟子たちの間に何が起こったのか、何が弟子たちに示されたのか。そうです、イエス・キリストの受けた傷が示された。手と脇腹にあったその傷の跡、それはイエス様が受けられた痛みと苦しみの証です。ユダヤ人たちから憎まれ、弟子たちからも見捨てられ、裁判にかけられて罪人とされ、唾を吐きかけられながら侮辱され、拷問を受けて十字架の上で殺された。そのイエス・キリストの受けた傷が、その傷跡が手と脇腹に残っています。その傷跡が示された時、その傷跡のことを弟子たちがもう一度思い起こした時に、弟子たちの心に平和が訪れたと聖書は語っています。イエス様の傷跡を思い起こすことが復活したイエス・キリストに出会うことなんだと聖書は語っているわけです。どういうことなんでしょうか。他の人の傷を見て喜ぶんですね。奇妙ですね。変ですね。皆さんは他の人の傷跡を見て嬉しいですか。例えば自分のものでもいいですけど、やけどの跡、きれいに取れずに残ることがあります。普通は痛々しいという感情がまず湧き起こります。自分の傷じゃないけれどヒリヒリする、決して喜ぶという気持ちにはならない。けれども弟子たちは今日の聖書箇所によると、イエス・キリストの傷跡を見て喜んだという。聖書は何を伝えようとしているんでしょうか。普通ではありえないことが起こっているような気がします。どういうことなんでしょう。繰り返しますけど、今日の聖書箇所は一人の人が受けた傷からみんなの平和が生まれたと語っています。本当にそう語っているんですね。簡潔にイエス・キリストの受けた傷によって弟子たちの間に、そして私たちの間に平和が生まれるんだっていう、そういうシンプルなメッセージです。 確かにイエス様は死んだんですね。復活したって言ってるけど、でも死んだわけです。もう会えないわけです。拷問や侮辱、憎しみや十字架によって受けた傷によって、そういう苦しみの果てにイエス様は殺された。それは否定できないし、だからもう二度とイエス様は帰ってきません。取り返しのつかないことが起こりました。だから弟子たちは怖かったわけですね。自分たちも捕まって殺されるかもしれない。そしてだから隠れていた。でもそんな弟子たちがふと気がつくと、みんなの心の中に一つのことが浮かび上がってくるんですね。何が浮かび上がってきたのか。それはイエス様が受けた痛みや苦しみのこと、イエス・キリストの手と脇腹にある傷跡のこと、そのことがみんなの心に浮かび上がった時に、あ、今確かに私たちはもう一回イエス・キリストに会ってるんだ、イエス・キリストによって私たちは生かされているんだとみんなが信じた、そのように聖書が語っていると思うわけです。イエス・キリストが受けたあの痛みや苦しみ、それは何のためだったんだろう。イエス様は悪いことしたのかな。悪いことしたように見えない。何だったんだろう。いろんなことが心の中に浮かんできますけれども、いつか人弟子たちは一つの思いにたどり着くんですね。それはイエス・キリストが受けたあの痛みや苦しみは私たち自身のために受けられたものだった。本当ならば私たち自身が受けるべき痛みや苦しみであったはずなのに、私たちの代わりにイエス様が受けられたんだ。そういう気持ち、そういう信仰が弟子たちの心に浮かんできます。そのことに気がついたとき、そのことを心に受け入れて、心を開いて、ああそうだなと思うことができるようになったときに、そのようになって初めて弟子たちの心に平和が生まれたんだ。そのように聖書は語っていないでしょうか。弟子たちはキリスト教用語でいうところの自分の罪を認めることができたときに、初めてもう一回心が平和で満たされたということだと思います。だから弟子たちの心に平和をもたらしたのはイエス・キリストの受けた傷だった。イエス・キリストが受けた苦しみ、痛み、その傷跡が弟子たちの心を謙遜にし、弟子たちに自分自身の姿をもう一回振り返らせてくれたんですね。私たちもそうですよね。誰かが傷を負った、その傷跡を見ると、私が痛いのではないんだけど、私の傷ではないんだけど、でも私の心も痛いわけです。弟子たちもイエス・キリストのことを思うと心が痛いんですね。なんでか。イエス様を見捨てて逃げたから、イエス様と一緒に最後まで一緒にいなかったから、イエス様を信じますって言ってたのに信じられなかったから。他の人ではなくって私自身がそのようなものだということを受け入れることができたときに、そのような私に代わってイエス・キリストが苦しんでくださったということが感謝として弟子たちの心に浮かんできた。つまり弟子たちの心にイエス・キリストが復活し、弟子たちの心に平和がもたらされた。それが今日の聖書箇所が伝えようとすることだと思うんですね。皆さんは今日の聖書箇所を読んで何を感じるでしょうか。端的に質問すると、皆さんは今日の聖書箇所を読んでイエス・キリストが受けたその傷、イエス・キリストが受けたであろう痛みや苦しみを想像することができるでしょうか。自分のこととして心を 痛めることが皆さんはできるでしょうか。もし本当に皆さんの心が痛むとしたら、どれくらい痛むのでしょうか。そのように聖書が私たちに問いかけているような気がするわけです。イエス・キリストの手と脇腹にある傷跡を見て、私の心はその痛みを感じようとしているのか、そのことを祈りながら深く自分なりに受け止めようとすることが、今日の聖書箇所を読むということだと思うんですね。だからトマスのようにもう一回イエス様のその傷跡に指を入れるということが、本当にイエス様の望んでおられることではないということがわかると思うわけです。イエス・キリストの受けた傷について思いを巡らせるということは、イエス・キリストを傷つけた私自身について、イエス・キリストを傷つけた私自身のどうしようもない、そういう罪、どうしようもないありのままの姿について思いを巡らせるということなんですね。でもし本当にそのことができるならば、その時私たちは平和になることができるというメッセージを受け取りたいと思います。少しですね、違う角度からお話をしますけれど、ギリシア語でこのヨハネ福音書はもともと書かれましたけれど、許すという言葉が出てきます。でこの許すという言葉はギリシャ語でアフィエミという言葉ですけど、辞書を見ると今から言うような言葉の意味の広がりがあるんですね。許すっていうふうに日本語になってますけど、他の日本語にもこういう意味の広がりがあるのでご紹介します。そのまま生かせる、さらせる、許す、放免する、そのままにしておく、構わないでおく、残して去る、見捨てる、離れる、捨てる、放棄する、何々するに任せる、被る、甘んじて受ける、そして叫び声を上げる、このような意味が辞書には書いてあります。大体わかりますよね。ギリシャ語で許すという言葉アフィエミの鍵となる意味は、ある物事や状況や人に対してそのまま何もしない、自分から積極的に関わろうとしない、そのままにしておくということです。だからそこから許すという意味が生まれてくるようなんですね。でも改めて辞書を見ながら面白いなって思ったのが、そんな許すっていう言葉の意味の広がりの中に、最後にお話しましたけど、ごめんなさい、叫び声を上げるっていう意味があるんですよね。面白いなと思いました。というのも、誰かを許すっていうのは聞こえがいいですけど、自分に対して何かをした人、自分が苦しいなって思うことを許すっていうことは、もう一回そのことが起こる前の状態に戻せるわけではないんですね。起こってしまったことをそのままにしておくしかもうない、それが許すということに深く結びついているんだけれど、でもそれは今言ったように叫び声を上げるっていう意味もあるんだというふうに辞書を読んでいて、思わされました。人を許すって簡単に言えますけど、許せないんですね。そのままにしておくって言うけれど、そのままにしておけないんですね。叫び声を上げたくなる、そういう私たちなんだ。じゃあ私たちには今日の聖書の箇所を通してイエス・キリストの叫び声が聞こえてくるでしょうか。もう一箇所聖書の箇所を見たいと思います。新約聖書127ページ、ルカによる福音書の11章4節をご一緒に読んでみましょう。新約聖書127ページ、ルカによる福音書11章の4節です。 ルカによる福音書11章4節から、私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。主の祈りの元になった箇所ですね。で、この言葉なんですけど、考えてみると不思議な言葉だなと思います。私たちの罪を許してくださいと神様に祈っている、そこまでは不思議じゃないんですけれども、続くわけですね。私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。もう少し分かりやすく言い換えるならば、まるで私たちが私たちに何か悪いことをした他の誰かを許さなかったら、私たちがその人を許さなければ、じゃあ神様は私たちを許してくれないのだと言っているように読めないでしょうか。私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私が許すから私も許してくださいと言っているように聞こえます。逆の言い方をするなら、私たちに悪いことをした他の誰かを私たち自身が許すときだけ神様は私たちを許してくれるのだと言っているようにも聞こえます。でももしですね、本当に神様がそのようなお方なのであるならば、それは私たちが信じる神のイメージとは合わないんですね。雨の日にも晴れの日にも、善人の上にも悪人の上にも、またマタイ5章に書いてあるそういう神様のイメージが一番ラディカルな、そして一番包括的な、そして私たちが信じようとする神様の姿です。じゃあこのルカ福音書11章4節の言葉はどういう意味なんでしょうか。昔はこの聖書の言葉は何か大事なことを伝えようとしているように思ったんだけど、よく理解できませんでしたけれども、今は少し分かるような気がします。こんな風な意味だと思うんですね。つまり、私たちに悪いことをした誰かを私たちが許したり、もう一度受け入れるというのはとてもしんどいことです。エネルギーが必要になります。そこに葛藤が生まれます。誰かを許すということは、つまり言い換えるならば、もう一回私たちがその痛みを負うということなんだと思うんですね。だからなかなかできない。でも、しかし私たちは、私たち自身がそのようなしんどい思いをして他の誰かを許すときに、初めて私たち自身の罪を許してくださる神様を感じることができるのではないかと、ルカ福音書11章4節が語っているように思えるようになりました。私たちに何かをした人を本当に何か心から忘れることはできなくても、罪を問うたりせずそのままにしておくことが少しでもできるならば、その時にほんの少し私たちに同じことをしてくれていた、あるいはしてくださっている神様のことを、ほんの少し私たちは心から受け入れることができるのではないか。だからまずこの私に他の人を許す、受け入れる力をお与えくださいという祈りだと思うんですね。つまり、私たちは抽象的に許しますとか信じますと言っているだけではダメなんだということを思うわけです。本当の意味で神の許しを知ることはできないんじゃないかなと思うんですね。自分自身がしんどい思いをして、誰かを、何かを、あるいはもしかしたら自分自身かもしれませんが、もう一回受け入れるときに初めて、ほんの少しそこに私たちは神様の平和と、私たちは今一つになっているということを思うことができるのではないかと思うんですね。それはしんどいことだけれど、しかしそこにこそ神の痛みや神の平和が、そして復活したイエス・キリストがいるのではないか。 今日の聖書の箇所、ヨハネ福音書20章と合わせてルカ福音書11章4節を思い起こしました。そろそろ今日のお話を終わります。29節にイエス様がトマスに語られた言葉があります。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。27節信じないものではなく信じるものになりなさいって言うんですね。信じるということはいつもお話ししていることですけど、一回信じたらずっと揺らがず変わらず信じる、信じ続けることができるわけではないわけですね。信じるということは信じないということと切り離すことはできないわけです。疑う心があるから信じることが必要になるわけですね。いつでもどこでも誰にでも確かめられるようなものがあるとしたら、そういうものは別に信じる必要はないわけです。だって私たちが信じようと信じまいと、それは変わらず確かにそこにあるわけだから。でも聖書に、そして福音書に語られている復活の主イエス・キリスト、神の許しというものはなかなか私たちの目には見えないんですね、残念ながら。でもそれでも信じるものになりたいと思うわけです。なぜならばそのメッセージとともにじゃないと私たちは生きていけないと思っているからです。だから信じるものになりたいと思っているわけです。信じないものではなく信じるものになりなさいというこの聖書の勧めをもう一度祈りとして受け止めたいと思います。一言祈りましょう。神様、聖書に語られているメッセージを私たちが十分に受け取ることができていないかもしれませんが、しかし私たちの生きるそのありのままの営み姿を通して、あなたの御心が働きますように心からお祈りをいたします。一歩一歩揺らぎながらももう一度つかまり、崩れ落ちながらももう一度立ち上がり、あなたの指し示す道へと歩みを進めることができますように心からお祈りいたします。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。